皆さん、こんにちは。マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線、ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も世界のマテリアルインフォマティクス、AI 材料設計分野から最新の研究動向をお届けします。今週は、AI が自律的に実験を行い新素材を発見する自己駆動型ラボの進化、大規模言語モデルが材料科学にもたらす変革とその信頼性への挑戦、そして電池や触媒、さらには高圧症新材料探索における AI の具体的な応用事例に注目します。
トロイさん、今週も盛りだくさんの内容ですね。特に自己駆動型ラボの進化は本当に SF の世界が現実になっているようで興味深いです。
そうですね、スージーさん、材料科学は今 AI とロボティクスによって大きくその姿を変えつつあります。従来の試行錯誤に依存する研究開発からデータ駆動型で効率的な発見へとシフトしている点が大きな特徴です。
なるほど。 AI が素材を発見するというのはまるで研究室が24時間止まらないスマートラボになるようなイメージでしょうか？
まさにその通りです。 AI が仮説を立て、ロボットが実験を行い、その結果から AI が学習して次の実験を計画するというクローズドループの自律的な研究サイクルが実現し始めています。
それは本当に未来を感じますね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースはローレンス・バークレー国立研究所の A ラボについてですね。この自己駆動型ラボは具体的にどのような点で画期的なのですか？
はい、ローレンス・バークレー国立研究所の A ラボは AI とロボティクスを高度に統合した自律型ラボの代表例です。このシステムは材料の合成から特性評価、データ解析、そして次の実験計画までを AI が自律的に実行するクローズドループシステムです。
クローズドループ、つまり AI が実験の失敗も学習してレシピを自動で調整するということでしょうか？
その通りです。 A ラボは合成の失敗を自動的に認識し実験レシピを最適化する能力を持っています。人間が介入することなく24時間体制で実験を続けることで研究開発サイクルを劇的に加速します。
それはすごいですね。この技術はどんな材料開発に役立つと期待されていますか？
主に無機材料の発見を飛躍的に加速させる可能性を秘めています。エネルギー貯蔵材料、触媒、高性能合金など幅広い新材料開発への貢献が期待されています。
まさに材料科学の発見プロセスを根本から変革する技術と言えそうですね。続いてのニュースは、メタとグーグルディープマインドが主導する AI ツールとデータセットのリスト公開についてですね。これは科学分野における AI の活用をどう促進するのでしょうか？
はい、 GitHub で公開されたオーサム AI for Science というリポジトリーで物理学、化学、生物学、材料科学など幅広い分野で科学的発見を加速する AI ツールが厳選されて紹介されています。特に Google DeepMind の Gnome と Meta の FairChem が注目されています。
Gnome と FairChem、 それぞれどんな技術なんですか？
Gnome はグラフニューラルネットワークを使い安定した無機化合物の新しい結晶構造を効率的に探索します。 FairChem は大規模な科学データセットや分子モデリングツールを提供し、新しい分子や材料の設計を支援する基盤です。
なるほど。大手テック企業が科学研究をサポートする AI ツールを提供しているんですね。これは研究者にとって非常に役立ちそうです。
その通りです。このリポジトリーは、科学者たちが最先端 AI 技術を自身の研究に導入するための障壁を下げ、分野全体の進歩を加速させる重要なリソースです。
AI 技術のアクセスが容易になることで新たな発見がさらに加速されそうですね。さて、次の話題は MIT の生成 AI コンソーシアムが LLM のハルシネーション問題に取り組んでいるというニュースですね。ハルシネーションは AI の課題としてよく耳にしますが、材料開発にどう影響するのでしょうか？
はい、LLM ベースのエージェントが計算ツールを使う際に誤った情報を生成するハルシネーションは材料科学の研究において特に深刻な問題です。誤った合成経路や非現実的な材料特性を提示してしまうリスクがあるからです。
それは困りますね。 高価な実験が無駄になってしまう可能性もありますし、MIT はこの問題にどうアプローチしているんですか？
コンソーシアムは、LLM の出力が物理法則や科学的制約、既存の実験データと整合しているかを検証するメカニズムを開発しています。ファインチューニングや外部知識ベースとの連携、検証ステップの導入などが行われます。
なるほど。AI の予測をより信頼できるものにするための努力なんですね。これが解決されれば、どんなメリットがありますか？
バッテリーや半導体といった重要分野における材料のブレイクスルーが促進され、より信頼性の高い AI 駆動型材料設計が実現できます。人間と AI、ロボットがシームレスに連携するスマートラボの実現に不可欠なステップです。
それはまさに、未来の研究室の姿ですね。信頼できる AI の存在は、開発を大きく加速しそうです。続いては、教師なし機械学習がリチウム電池の新素材探索を加速するというニュースです。教師なし ML とはどういうものなんでしょうか？
教師なし機械学習は、事前に正解データを与えずに、AI が自らデータの中からパターンや構造を発見する手法です。この研究では、結晶情報ファイルから抽出された構造データを直接数値記述子に変換し、AI がリチウムベースの新規候補材料を効率的に探索します。
正解データなしで新素材を探せるなんて、すごいですね。これまでの方法と比べて、どんな点が画期的なんですか？
従来の材料探索は試行錯誤に依存し、時間とコストがかかっていました。この教師なし ML は、低次元埋め込みに依存せず、データの固有の最適埋め込み次元を決定することで、情報損失を最小限に抑えます。これにより、既存のデータベースにない全く新しい材料候補を特定できる可能性を示しました。
新しい材料空間を探索できるんですね。これはリチウム電池の性能向上に直結しそうですね。
まさにその通りです。電気自動車や再生可能エネルギー貯蔵において、より優れた電池材料開発を加速し、開発タイムラインを大幅に短縮することが期待されます。
今後の電気自動車の進化にも期待が持てますね。続いては、エディンバラ大学が開発した SSNGNN というネスト型結晶グラフニューラルネットワークについてです。これはどんな技術で、何がすごいんですか？
はい。SSNGNN は、固様体結晶のような科学的に複雑な材料の物性予測精度を大幅に向上させるグラフニューラルネットワークです。原子レベルの局所的な情報と結晶格子全体のグローバルな情報を階層的に統合することで、従来のモデルよりも高い予測性能を実現しました。
固様体結晶というと、原子が不規則に配置されるので、予測が難しいと聞いています。それを解決する鍵はどこにあるんですか？
SSNGNN は、組成情報と構造情報をネストされたグラフ内で密接に相互作用させることで、原子の置換や欠陥、局所歪みといった微妙な構造的特徴が物性に及ぼす影響を精密に予測できるようになります。ある原子の周りの組成や結合の変化が、遠隔の原子の電子状態やフォノン特性にどう影響するかをより正確に捉えることが可能です。
それは画期的な技術ですね。どんな材料開発に貢献するのでしょうか？
高機能合金、熱伝材料、半導体など、固様体が重要な材料群の開発を加速し、計算材料科学のフロンティアを拡大することが期待されます。
複雑な材料の設計が AI によって効率的に進むのは明るいニュースですね。次は、東京科学大学が開発した解釈可能な AI の手法についてです。これは AI の予測根拠を解明するという点で、とても重要そうですね。
はい、スージーさん。この研究は、AI モデルが原子構造から材料特性、特に光吸収スペクトルを予測するメカニズムを解明するための解釈可能な AI、略して XAI 手法を開発しました。AI のブラックボックス性を克服し、予測の物理的、科学的根拠を明確にすることが目的です。
なぜ AI がその予測をするのか、その理由がわかると、研究者ももっと AI を活用しやすくなりますよね。
まさにその通りです。AI が光吸収スペクトルを予測する際に、どの原子間距離や結合角度が重要なのかを定量的に評価し、その関係性を可視化します。研究者は、 ある構造要素が光吸収にどう影響するかという物理的洞察を AI から得ることができます。
例えば、太陽電池やディスプレイ材料などの開発に役立つということでしょうか？
その通りです。光吸収スペクトルはこれらの機能性材料の設計で極めて重要であり、XAI によって性能を微調整するための新たな道が開かれます。これにより信頼性が向上し、AI が新たな科学的知見を発見するパートナーとなり得ます。
AI がなぜを教えてくれるというのは、研究の進め方が大きく変わりそうですね。続いてのニュースは、基盤モデルが結晶構造予測を確信したというカルシウム、鉄、ニッケル三原系の高圧小発見についてです。これはどんな点が注目されているんですか？
はい。進化探索と適応型データ選択、そしてファインチューニングを組み合わせた自己整合的な基盤モデル支援型ワークフローが開発されました。この手法が100ギガパスカルを超える高圧下で、これまで未報告の熱力学的に安定な化合物 CA6FENI を効率的に予測しました。
100ギガパスカルというと非常に高い圧力ですよね。そんな極限状態での新材料発見が AI で効率的にできるようになったと。
その通りです。多成分系の結晶構造予測は計算コストが膨大で困難でしたが、基盤モデルが原子間相互作用や構造安定性の深い物理的知見を持つことで、広大な探索空間を効率的にナビゲートできます。
地球深部物質化学や超高材料の開発にも役立ちそうですね。
まさにその通りです。計算コストを大幅に削減しつつ、高圧下での新材料設計を加速する画期的な進歩であり、超高材料や高温超伝導体などのフロンティア領域で重要な役割を果たすと期待されます。
AI が極限環境での未知の材料を発見するというのは本当にすごいですね。最後は、科学実験室用ヒューマノイドロボット向けに初のベンチマーク、ラビマスが登場したというニュースです。これは自国動型ラボの進化にどう貢献しますか？
はい。ラビマスは、科学実験室でヒューマノイドロボットが器用な操作を行うための初のベンチマークです。これまでのラボ自動化は反復的なタスクに限定されていましたが、ラビマスはロボットがより複雑で動的な操作をどれだけ効率的かつ正確に実行できるかを評価します。
ヒューマノイドロボットがフラスコを掴んだり、粉末を正確に計量したりする能力を評価するということですね。
その通りです。仮想環境内で30以上の機能的に忠実な実験機器を備え、粒子ベースの粉末物理学までシミュレートします。これにより、ロボットは原子操作や固形物計量といった微細な調整能力を訓練し、その性能を標準的に評価できるようになります。
まさに、ロボット科学者を育てるための基礎となる技術なんですね。
そうですね。シミュレーションで学習したスキルを実世界のロボットに転送し、未知のタスクにも適用できるゼロショット反過能力も示しており、自律型ラボシステムの汎用性と実用性を大幅に向上させると期待されます。
ロボットがもっと賢く、器用になることで、研究の自動化がさらに進むのは間違いないですね。
スージーさん、今週は自国動型ラボの具体的な進展から、基盤モデルや解釈可能な AI、そしてロボティクスの進化まで、AI が材料科学の発見プロセスを多角的に加速している様子がよくわかりました。
本当にそうですね。AI がなぜを解明し、ハルシネーション問題を克服しながら、リチウム電池や触媒、高圧晶といった具体的な新素材を効率的に探索していることに驚きの連続でした。ヒューマノイドロボットが実験室でより器用な動きをできるようになることで、未来のスマートラボはさらに現実味を帯びてきますね。
はい。これらの技術統合により、従来の何倍もの速度で新材料が発見され、エネルギー、環境、エレクトロニクス、医療など、幅広い産業分野に画期的なイノベーションがもたらされるでしょう。
私たちの生活が AI によってより豊かになる日が来るのが、ますます楽しみです。トロイさん、今週も貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線の時間でした。